福ちゃん、ご紹介お願いします。
本日のスペシャルゲストですね。
は
あ、緊張しちゃう、どうしよう。今日のゲストは、前回ゲストで出ていただいた、遠藤シャーク一生さんの奥様、奈良藤子さん、もう、すっごい綺麗な人で。
いや、もう冗談抜きで。
私の冗談抜きで私も最初にお会いした時びっくりして、私の友達今結構美人な人何人かいるんですけど、
いるい
る、群を抜いて、
群を抜いてる、
もう群を抜いて一番一番綺麗って言ったら周りにちょっと失礼かな。もう本当に綺麗な綺麗な女優さんの奈良藤子さんが今日は来ていただきました。
パチパチパチパチパチパチパチ
パチパチパチパチ、藤子さんって大阪市出身なんですよね。全然なまってないけど、
こんばんは。奈良藤子です。今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いや、今ね、福ちゃんがおっしゃってたみたいに、私は大阪出身なんですけど、もう関西の人と喋るともろも大阪弁にガラッと大阪の女に変わります。
なんか極道系とかも似合いそうですね。あの女優さんで、
あ、
ね、極道系で大阪弁でわーっていうのとかも似合いそうだけど、
やってみたいですね、そういうのもね。
あ、絶対似合いそう、かっこいい。
伊勢さん神戸で、私大阪だから結構関西弁が飛び交ってます。
あ、それも楽しそう。すごいやっぱエレガントな、エレガントさがやっぱ前にすごい出てる容姿から、だからその極道系の役とかが
すごいオーラですよ。
すごいね。でもね、私あんまりさ、言うのも失礼かなと思って、あんまり、
いやいや、褒め上手でなんか気持ちよくしてくれてますね。
私ね、私本当のことしか言わなくて、お世辞とか全然言えないんですよ。
あ、そうですか。
そうなんだ。だから日本に帰ってきて、うん、社会人になった時に、お前ね、日本ではお世辞言えるぐらいじゃないと無理だよって。でも本当のことしか言えないんですよ。だからね、思ってなかったら絶対言えないんだよ。
です、ありがとうございます。
びっくりした。
ちょっとお化粧した甲斐がありました。
いや、すごい。
好き、そういうところも、藤子ちゃんの。
福ちゃんがね、いつも藤子さんと一緒にカフェ行ったよとかいう写真とかね、うん、見せてくれるんですけども、うん、福ちゃんも自慢のお友達なんですよね。もう本当、
いや、
見てよ、奇跡の人でしょって。
美人ですもの。
まだよく言う。いや、私、何年か前、3年ぐらい前に、ね、20人ぐらいで国会議事堂に行ったのを覚えてます。
はいはいはい、行きましたね。国会議事堂見学
ツアー、ね。国会議事堂に行って、で、藤子さんが普通にこう歩いてたら、うん、小学生の社会科見学みたいな集団がね、前からこう歩いてきたの。うん、で、小学生、もう3年生か4年生かな、ちっちゃい子供。で、そのうちの男の子が、パッと藤子ちゃんの顔を見たのね。うんうん、だったらその男の子が、藤子さんが通り過ぎた後に、同級生の小学生に、ちょっとあの人見て見て、あの人見てと。あれ絶対芸能人。あの人絶対芸能人って言ってるの私は聞き逃してなかったんですよ、藤子さん。やっぱり小学生にも、すごい藤子さんの綺麗さが。
いや、まあ、まあ、それは嬉しいことですが、
普通の人じゃないよね。
普通じゃない。そう、びれてきましたよ。
あの人絶対芸能人だって言ったのに、私の顔見てケっていうの顔してたから、
そんなことないよ。それはない。もう藤子さんが飛び抜けてるだけで。福ちゃんはもう周りに綺麗な人がいっぱいね、芸能関係の友達も多いし、
本当
多すぎて、もうね、美意識が一般人とかけ離れてる。もうすごいやっぱ美人でいなきゃいけないみたいな意識があるんじゃないかなと思って、綺麗で
い
なきゃ
いけない。いやいや、もう藤子さんはもう本当にすごいですよ。
藤子さんはすごいけど、福ちゃんも美人なんだから堂々と自信を持っていいんだよ。
あら、本当
本当
堂々と自信持ってるよね。
自信持ってる。
それほどでも。
それほどでも。そう。
ちょっと藤子さんの
時代劇をたくさんやってらっしゃるでしょう。はい、で、私のおばあちゃんが時代劇すごい見てて、おばあちゃんがと一緒に住んでた時があって、その時にね、たくさんいっぱい見てるんで、あそこに藤子さんいたんだろうなと思って、さっきちょっと、どんな作品にっていう風なのを、ウィキペディアで見てみたら、もう、あれすごい量じゃ、何メートルあるのって言うんじゃないけど、すごい量だよね、出演してる。
そうですね、若い頃はね、結構次から次とやってましたね。
芸能生活スタートは何歳ぐらいの時だったんですか？
17歳です。 私はデビューが美人はいかがっていうね、漫画だったんで、劇画だったんですけど、それをテレビ化する、した、あの、ドラマでデビューしたんですけど、男の子よりも男っぽい役だったんですよ。で、あの、掃除洗濯、あ、料理は全部兄貴。兄貴というのは、長男が寺尾明さんだったんですよ。明さん、それから夏祐介さん、そして内田義郎さんです。西川恋の女さん。西川さんは、あの、西川流の家元の、今はもうなられてる方なんですけど、兄貴たちに掃除洗濯とかもそういうお家のことは全部任せて、私は柔道剣道ボクシング自転車曲乗りもう何でもできる女の子だったんです。それでもうあのいつももうあいつはとかって言われてるんですけれども、あのなんて本当の兄弟じゃないっていうことが分かって、ちょっと男と女をね、うん、意識するようになって、
ちょっとエッチなやつ違う。
いやエッチじゃないの。17歳だったから私の時代の17歳だからまだ。
そうかそうか。
それで、結局誰と、あの、ラブラブなんのかな、なんていうところで、私は旅に出ますって言って、まあ終わるんですけれども、
へ
え、そういう番組でデビューしたんです。
藤子さんは、年齢はもう前に出してるんですか、うん、ほら、年齢を言わない芸能人の人とかっているじゃないですかね。
いや、でももうほら、今言わないって言ったってもう、調べればすぐわかるんでしょ。
そうですよね。
うん、あの、全然隠してないです。
ちょっとね、それね。
もう来年さ、来年もう、70になりますよ。古希になっちゃう。
これね、私ね、これこそね、前に出す情報だと思うの。68歳でこの美しさ、はつらつとした、ね、美しいだけじゃなくて、はつらつとしてるじゃん。これがすごいと思う。
いや、だって、藤子さんはすごくストイックに運動、結構ほら、ストイックに鍛えてらっしゃるじゃないですか。
そうじゃないと思う。
だから、
全然ストイックに鍛えてた、ずっと。
本当に筋トレしてなかった。
私も全然、ジムとかも行ってないし、何も行ってないんです。
あ、そうだった。誰かの間違いかも。
今はもうほら、普通にジムとか、ティラビスとかいろんなのがありますけど、うんうん、私がそうですね、二十歳過ぎぐらいの時って、まだそんな、ジムとかあんまりなくて、あの、ようやくそれらしい形、のものができて、本当にちょっと意識の高い人だけが言ってる。それこそあのエアロビクス、
うん、エアロビクス、
もうエアロビクスが中心で、あとはなんか本当に簡単なあのマシンが3つとか4つ、それも今みたいなすごいのじゃない、うん、でもその頃はそこに行ってることがすごいとかっていう感じだった時代です。
そうですね、
うん、でもその頃はねちょっと行ってたんですよ。筋肉質なんでちょっと筋トレとかするとすぐお腹割れちゃうタイプなんです。
あ、やっぱり、
だから若い時はもう男の人よりも食べてても次の日の朝スッとしてました。
もともと体育会系とかじゃない、運動してたとかじゃなくて、学生の時に、
学生の時はあのジャズダンスクラブに入ってました。
なるほど、
うん、でもあの体操は好きでしたね。
じゃあ運動神経
はあるの？だけどだんだん、そう、運動神経は良かったです、うん、いつも体育5でしたから。
あ、福ちゃんは体育
あ 5だよ。
5あ、じゃあここみんな体育5チームじゃん。
5、うん、ほら体育だけみたい。
あれじゃない、
あと保健体育、
福ちゃん一番鍛えてんじゃない。私最近本当にお家でちょっとなんかストレッチするぐらいだから。
福ちゃん走りまくってるよね。
私走りまくってますね。1ヶ月に350キロぐらい走ってるかな。
疲れた疲れたって言っても帰ってから走るもんね。仕事で疲れた
走るね、
うん、
それって自分の達成感みたいなもの、それとも体が走らないと気持ち悪いとか、自分に挑戦してるとか。
いや、やっぱり食べることが大好きだから、食べたら走ろうっていう。
でもなんか
藤子さん細い。いや、よく言う。藤子さんの細い、もう、すごいよ。いや、ちょっとこんなこと言うと失礼ですけど、ちょっと無理してる感、ちょっと痛々しい系の、まあ、美魔女系の、うん、結構私周りにいるんですけど、うん、藤子さんはね、それがもう全くない自然なんですよ。
綺麗
だけど、いや、本当にそういう、もう正直ちょっと変な話、いじってないっていうのが、本当。
そう、いや、ね、もう整形は全然してないです。ヒアルロン注射もしてないから、この辺シワあるけど、
うん、
でもそれはそれで自然だし、
そうそう、
年齢であんまりパンパンして、まあシワがないのも綺麗だけど、なんか、
いやいや、
なんか
自然さ
やりましたねっていうことが分かっちゃうと、
う
ん、
そ
う、
私もそう、
今日ちょっと久しぶりにテレビで見て、ね、新庄監督見てびっくりしちゃった。
新庄さん
パンパンになって
ね、藤子さんのインターネットで見た写真で、黒い背景で黒いドレスタイトな、
あ、はいはいはい、
あの写真とか、
ちょっと斜めに構え
て、そうそうそうそう、それ、うん、 はいはいはい、あれとかも姿勢とかもすごいいいから、体幹とかしっかりして、だから私運動系だから、うん、運動してる人、あのヨガとか、
分かるんですね、
ピラティスとか、そういうのやってるだろうなって、やっぱり、運動のことを今日聞いてみようとかっていうのも思ってたんですよ。そしたら何もやってないって今、ストレッチぐらいしかやってないって。
あの、ストレッチと、たまに、あの、最近やっぱりこう、体がね、ちょっとこう、たるんできてるから、うん、あの、ちょっとヨガ的なものはやってます。う
ん、でね、ヨガだってみえちゃん得意じゃん。
うん。昔ね。うん、でもさ、トシちゃんが、あれだけ動く、田原俊彦さんがあれだけ動くのに、うんうん、筋トレとかやってなくて、ずっとストレッチばっかりやってるって、ストレッチだけだって言ってたのね。うんうんうん、まあ確かにね、ストレッチってすごい重要で、プロのスポーツ選手に取材に行ったり、通訳をしたりする仕事もしてるんですけど、はい、やっぱね、彼らが言うもんね、うんうん、トレーニングの倍ストレッチしろって。
若い頃はやっぱりちょっとストイックだったんです。うん、朝起きた時にメジャーをウエストに当てて、この 0.5 ミリが許せないっていうような、若い20代とかそうだったんですけど、もうだんだんだんだんほら、まあいいか、みたいになるんですけど、まあ、
いいですよ、
ちょっと仕事とか、なんか撮影がある前に、ちょっと食事制限とそうやってちょっと運動したりはするんですけど、終わるともやっぱりね、最近
いやでも
だんだんあんまり根性なくなってきたの。
いやだけどかっこいい、これ驚異的だよね、ギネスブックだよ、綺麗すぎる、綺麗すぎる。あんまり私ね、だからさっきも言ったんですけど、お世辞は本当言わない人なんですよ。もう本当に本当にそうだと思わないと、だから本当すごいと思います。もうでもね、これはね、やっぱり努力の賜物でもあるし、やっぱり藤子さんの真の強さでもあるな。その美しさの背景って、うん、強さの背景って絶対にあるじゃないですか、スポーツでも、うん、人間そのね、
そうですね、はいはいはい、
だから、うん、こんなエレガントな女優の藤子さんが、ね、いかに人が見えないところでどんな風にこの長い人生ねやってきたかっていうのは、やっぱそこは感じ取りたいところだなと思って。
あ、そうですか、
本当本当、
いやいや、こう見えててもね、なんか私もすごい結構苦労した方なんです。多分今思い返せば40代をずっと死にたいとかって思ってたんですけど、まあ子供がいたからね、そんなことも言ってられなくて、まあ多分うつ病だったんだろうなと思います。
あ、
その離婚したんですね、ちょっとお家の事情でもう離婚せざるを得なくなって、ちっちゃい子を抱えながらお家から探すような状態、もうなんかその時にあまりにもちょっといろんなことがあって、こう精神が多分ちょっと壊れてたんだと思うんですけど、うん、まあ子供がいるからちゃんとしないとね、周りの方はその分からないから、なんか子供が笑われてもと思って、うん、なんか乗り越えてきたことがあるんですけれども、もう本当にお買い物して歩いてるだけで涙がボロボロボロボロっと出てきたりとか、もう人がたくさんいたりすると、もうそこに入るのが怖い、強い風が吹くともう息ができないとか、かなりちょっとひどい状態だったと思います、うん、今はほら心療内科って別に普通じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
特に外国なんかアメリカなんかは夫婦喧嘩しても皆さん行かれたりするじゃないですかね、うん、でもなんか私のその頃やっぱり精神科とか本当にちょっとおかしいじゃないけれども、うん、なんかちょっと特別な見方をされる時代だったんですね、うんうん、だから例えば誰かに見られたら今度仕事もできなくなるんじゃないかとか、うん、そういうことも考えたりして、結構ずっと一人で戦ってて、10年ぐらい経った時にだいぶ良くなってきたんですけれども、
うん、その10年後乗り越えた時っていうのは、何か劇的に自分の中で事件が起こったのか、誰かとの出会いがあったとか、きっかけがあったんですか、うん、その乗り越えた時って。
で、完全には乗り越えてなくて、うん、元気かなと思ってもなんかふっとこう落ちたり不安になったりはしてたんです、
うん、
それがだんだんだんだんこう感覚が長くなったり、それぐらいのことではあって落ち込まなくなったりっていうのはあったんですけれども、うん、そうですね、結構うちの両親がすごい厳しい親だったんで、ものすごいその両親のなんていうのか、その枠の中で自分一人でこう背負ってたところがあったんだと思うんですね。でもまあ娘も成人をして、母もずっとまあ介護もしてたんですけれども、もう施設に入らなきゃいけないような状況になって、でその時に、ああ私はもうなんか親のためとか子供のためじゃなくて、自分の人生生きたいなって50過ぎた時思ったんですね。 で、その頃、ちょうど伊勢さんと出会ったんです。ほら、
やっぱそうだなって思った。
いい悪いか。だから、車乗ってて、トンネル入るのもドキドキしたんですよ。トンネルとかも。そういう時に、伊勢さんも、なんか大学生の時に、ちょっとパニック障害に突然なったことがあって、その状況とか、そのドキドキ感っていうのは、やっぱり彼も経験して、私がちょっと多分不安だろうなと思ったら、パッとこう手握ってくれたりするんですよ。そうすると安心するというか、そういうので、まあ随分助けられてはきました。それでだんだんだんだん、今はもう本当に元気になりました。
いや、ちょっとさ、なんかせっかく藤子さん来ていただいて、私の話するの恐縮なんですけど、今藤子さんの。あ、
全然聞きたい、聞きたいです。
藤子さんの話聞いてて、もうね、私も実はそういう時期があって、ちょっとまあ今考えたら、うつ。で、まあ、心療内科っていうのはどういうのをみんなが行き始めた頃なので、まあ、行ってよかったんですけど、私の中では、こうね、15歳で単身渡米までして強く生きてきたつもりなのに、こんなことでくじけるわけにいかないじゃないけど、なんかこう、意地になってて、そういうとこに行かなかったんですね。で、長年放置してて、外に出て、普通に街をこう歩く人々を見るとね、全員のっぺらぼうに見えるんですよ。顔がない。で、だからもう自分もなんか感情を失いかけてたんだろうし、で、
そうね、
もうそれが夢か現実か分かんないんだけど、夢でもそういう感じ、夢に出てくる人も全部顔がないし、外に出てもそういうもの、そういう風に見えてしまうしみたいな感じで、もう睡眠障害と、もうそういうなんていうのかな、で、人とも会いたくなくて、でもまあ生活しなきゃいけないから仕事には行くんですけどね、でもどうしてもこううまく処理できなくて、で、長年ずるずる引きずっていて、で、ある日、私がずっと会いたかったけど会えなかった男友達に、偶然10年ぶりぐらいに東京駅の人混みの中で出会ったんですね。で、それでその人が、外国のそのメジャーなスポーツ選手たちのと関わる仕事をしている人で、で、ちょっと時間がないから俺も行かなきゃいけないんだけど、電話番号ちょうだいとか言って連絡先を交換して、で、その数日後に私その人から電話をもらって仕事のオファーだったんですね。私はもうあんまり人前に出るような仕事はもうしたくなかった、そういう状態だから、でもその人との仕事だったらやってもいいかなって言って出かけてみたんですね。そしたら、その人と一緒の仕事じゃなくて全然別の人と一緒の仕事をオファーしてくれて、まあでもその人の顔潰すわけにもいかないからということで頑張ろうって決めて出かけていった先であったのが今の夫なんですけど、
そうなんですよ。
その彼と会った時にすごく褒めてくれたんですね、私のことをね。それをね、鵜呑みにしたわけじゃなくて、そうじゃなくて、外に出ていけばそうやって私のことをいい風に見てくれる、感じ取ってくれる人いるんだなって、中にこもって何年もこもっていて、もう自分はダメだダメだ、もうこのままだけど自殺とか絶対しちゃいけないっていうのは身近に自殺した人がいたからなんですけど、なんかそうやってもうダメだ、このまま一生何十年もって結構暗かったんですよね。もう人のことが信じられなくなっちゃってたのね、そのうつ病の間っていうか、そこまでの人生の中で。だから多分彼にとってはすごくね、苦労した、私をこう説得というか心を和ませるのに。でもすごく彼が諦めないで思いを伝え続けてくれたことで、いつしか私がドイツに来ることになったんですけどね。だから私の場合もそうやって藤子さんみたいに本当にもう無理だって思ってたの、もう死にたい気持ちを抱えてずっと一緒に行かなきゃいけないっていう時期があったんだけど、ふっとしたことである人との出会いで人生ガラッと変わって、今はもう死にたくなくて、どうやったら長生きできるんだろう、どうやったら長生きできるんだろうと思ってさ、福ちゃんと免疫を上げるためにね、笑うしかない
です。なんだ、二人ともいい話。
よかった。
いや、本当何その二人の出会い。私にも
私にも頑張れ頑張れ、
私にも
頑張れ。だからもう本当に出会うべきして ね出会って、でもご主人がそんだけめいちゃんのことを一生懸命ね、諦めずに、ずっと心寄せてくださっててね、ありがたいことだったわね。
本当そうなんですよ。で、結構そのこっちのドイツ人の家族で、親戚一同がなんかね、やっぱ結婚にこうあんまりんっていう人もいたんですよね。なんか外国人で、しかもアジア人 もうわけわかんないっていうのもあったと思うんですよね、うん、その年配の方々ね、うんうん、親戚のおじさんとか割と冷たかったんですけど、もう今はそのおじさんも私の大ファンで、やっぱりねこうもうそこから順に自慢して歩ってんのね、私のことおじさんが。だからやっぱりその分かり合えない、いろいろこう人と衝突したり分かり合えないことっていうのはあったりするんだけど、でも自分がなんていうのかな、本音でいつも一生懸命いれば絶対に分かってくれるし、周りもその周りのサポートを受けてさらに私は幸せな気持ちで、だから今すごい楽で、子供の頃大変だったんですけど今は本当に楽で、なんか子供の頃に体験できなかった、その子供って本来自由奔放で元気でナチュラルじゃないですか、でそういうことを私は小さい頃にやれない環境があったんですけどね、子供でいられないで、まあそうだったんですけど、今はもう子供に帰って自然超ナチュラルで、
でもそうやって例えば人を信じれないからと思ってる時に出会った人で、例えばそういう態度を取ってて諦めて離れてっちゃう人もいれば、うん、そうやって今のご主人のように、うん、なんとかこの人を助けてあげようっていう風に、うん、ね、ずっと粘り強く、うん、この人を守ってあげたいと思ってくれてる人と出会えて本当に、ね、お幸せですね。
本当にそうなんですよ。でちょっと1日とか2日とか出張とかでいないとなんかつまんない、うん、
あ、わかるわかる。
わかる
わかる、
ね、シャークさんもそんな感じ。シャーク
さんそんな感じです。
そんな感じ、やっぱつまんない。
そうは言っても、まあ、喧嘩するときもあるじゃないですか。めいちゃんとか全然喧嘩とかない？
ディスカッション、なんか。
あ、ディスカッションね。
なんかね、絶対に信用してるから、相手を。だから、絶対にこの激しい言い合いの先には、いい着地点があるはずだっていう風に思って言い合ってるから、うん、喧嘩は喧嘩なんでしょうけど、私の中ではもう単なるディスカッション、信用してるから。でも信用してないボーイフレンドを、うん、あんまりね、どっかで信用してないボーイフレンドとかのことを思うと、うん、あ、こんなこと言ったら嫌われるかなとか、これ言ったら嫌だろうなとか、そういうことを考えながら、気遣いながら、なんかわけわかんない状態になってるのは私の中では喧嘩だったんだけど、うん、先が見えない、うん、でも先が見えるから私はディスカッションって言ってる。
でもまあ吐き出した方がいいわよね、うんうん、絶対なんか、うん、溜めてるのって良くないですよね、うん、溜めててもいつか爆発するじゃないですか、
うん、そうそう、
あまり我慢は良くないと思います。もう特にもう私たち年代になると、そのパートナーもそうだけれども、例えば友人関係とかでも、うん、嫌な人とは会わないっていうふうに私は思ってるの。
そう、
だって会うとまたそういうなんか嫌な感情が来るじゃないですか、うん、だからなるべくもう嫌なことを起こらないような状況を自分がちゃんと作らないと、
そうです
ね、いけないなと思ってます。
本当そう。え、じゃあシャークさんともこういう激しい言い合いとかいうのもしたりするんですか？
ありますね。うちもあります。でも、最近はお互い、まあ、こう言うとこう来るから、もうそれもめんどくさいから、こういう風にしとこうとかね。お互いのなんか、こう、性格とか分かってきてるから、あれですけど、うん、やっぱりたまにすることがあって、あ、もういいわ、いなくてもいいわとは思うんだけれども、うん、その時はね、喧嘩してる時は、思ったりするんだけど、やっぱりなんかね、なんかこう、その日一日のこう、芯がないというか、うん、言い合ってもこれでじゃあもういいわって思っててもなんかしばらくすると今晩何食べるみたいな話になるから、うんうん、まあ結構縁が深いんだなと思ってます、
う
ん、
やっぱ支え合ってるっていうかやっぱり、うん、
そうね、
なんか私、うん、やっぱ彼、私の夫なんかは、君の人生、君が幸せじゃないといけないってよく言うんだ、言われるんだけど、
うん、
でも私にしてみれば私はあなたを幸せにしたいっていう感じで、うん、なんかお互いがそうやって思ってるからやっぱ支え合ってるんですよね。
そうですよ、うん、だって人間まあねとか夫婦なんてやっぱり支え合ってるからこそずっと一緒に暮らしていけるんじゃないかなと思うんですよね。どっちかがどっちかだけっていうと、うん、絶対それもいつかはなんかちょっと破綻するじゃないですか、
うん、そうそうそう、
だからやっぱりお互いあってのことだと思います。だからそれぞれで生きていけないわけじゃないけれども倍豊かになりますよね。
うん、そうそうそうそう。
倍も、
そう。
倍も4倍もね。
そう。
うんうん、うん。
それすごい思う。
福ちゃん頑張って。
福ちゃん頑張るよ。
でも福ちゃんでもさ、あれだもんね。今の自分の感じも気に入ってるんだもんね。
私どっちかというと一人が好きなんですよ、藤子ちゃん。
ああ、そう。
一人が、うん、どこに行くにも一人がいいっていう感じ。
ごめんなさい、まあそう、本当に人それぞれだからね。
そうなんですよね。
そうそうそう。そうなんだ、ね。結婚が全てじゃない、いいとは限らないからね。
でもなんか、お二人の話を聞いてくる、聞いてみると、私もそういう結婚がしたくなってきましたよ。
いいわよ。いいじゃん。いいよ。
うち鳥が4羽いるんで、うん、全然寂しくない。
鳥好きなのね。
あ、知らなかった。
大好き。もう子供の頃から。祖父の時代、祖父、父、私ですね。鳥が好きなの。で、うちの娘がやっぱり鳥いいですね。
お父さん、鳩を300羽。
そうそう。
飼ってたね。
300羽、400羽。鳩レースしてたんですよ。うちの父。
そうなの？
レースバット。
すごい。
レースバット。うん、ちょっと藤子さんの時代劇の話とかもちょっとした
い。時代劇の話聞きたい。
必殺仕事人も出てるね。
中条清。
あの藤田誠さんとかね、あの三田村と邦彦さんの頃ですよね。
え、中条清さんはいた？
いました。中条清さん、三田村邦彦さんですね。
ちょっと藤子さん、私今月ディナーショーに行くんですよ。うん、
念願の。
もう私ね、高校生の頃から中条きよしがすっごい好きで、必殺仕事人にハマりまくり、もう全部録画して DVD にして。
うん、そうなんだ。まあ中条さん素敵ですよね。うん、なんか
素敵素敵。
変わらなずね、あの、
ね、だから私が藤子さん見た時代劇を水戸黄、水戸黄門までもやんないよね、あんま時代劇専門チャンネルで。私が見たの、大岡越前とか、遠山の金さんとか。
金さんとか、そうですよね。
ほら、だから、ね、
クールな役なの、クールな役。
なんかね、でもね、時代劇はね、私、割とね、発酵の女が多かったんですよ。
そうそうそうそう。そう
だね。割とね、発酵 の, の, の女が。
シャチ薄い。そうそうそう。
ああ、なるほど。
なんかね、現代劇になると、なんか悪女の役が多かったんですよ、ね。
ああ、やっぱお顔立ちがこうクールだからじゃない、もうこうクールビューティーな。
現代劇だと奥様よりも愛人の役とかね。
ああ、合いそう。
なるほど。
色っぽいもんね。
多かったんですけど、時代劇は割とこう、弱い、あの、女の役が多かったですよね。
で、藤子さん、ちょっと調べると、1966年に実写版忍者ハットリくんって出てるでしょ？
ああ、はいはいはい。
これね、
大阪にいた頃ですよ。
大阪、これね、めいちゃんの、左牧禅が出てるの。
嘘でしょ？
藤子さん、このポッドキャストで、左牧禅がちょっと話題になって、私たちの間で。
え、ああ左牧禅さん、お会いしたの？しっかり忘れてた。
え、でも、
いや、忘れてた。ハトルくんね、なんか大阪にいた頃、うん、ちょっと大阪のそういう児童劇団みたいな時にちょこっと、うん、まあ学校中心に行ってたから入った時があって、多分。
いや、見たらなんか、左牧禅
さん。左牧禅さん出てたの？いや
これ、ズビズバー。
ズビズバー。
ズビズバーだ。あと、今年はほら、シン・ゴジラの後のシン・ウルトラマンって今年上映されたけど、藤子さんはウルトラマンレオに出てたよね。
帰ってきたウルトラマンっていうのがあって、真夏龍さんがやってて、ウルトラマンが普通の人間の格好してる時に、下宿してて、そこの下宿してるところの娘の役が私だったの。
三姉妹じゃなかった？違う。あ、だよね。
姉妹。うん、妹が杉田かおるちゃんで、
ああ、そうそう。う
ん、杉田かおるちゃんが妹。お母さんが、春川真澄さんだったかな。
ああ、あの、ちょっと、ふくよかな、可愛らしい人ですね。
ふくよかな、そうそうそう。
藤子さんがまだ20代後半ぐらいの頃だよね。いや、昔も綺麗だけど、でも私、今の方が好きかも。本当に。本当にもうずっと綺麗なんだから。
石坂、なん、石、
まさて、
それ、玉ねぎ剥いたらじゃない、
うん、
違う。
え、でもその人たちと出てるドラマありましたよね。石坂、石立哲夫さん
玉ねぎ剥い
て
る。
石立哲夫さんはね、あれはね、岡崎由紀さんです。なんだって18歳じゃない？
ああ、そっか。
あの、
十勝
花子さんが出てたやつだよね。
まあ、私の正式デビューはその美人はいかがなんだけど、うん、そのなんだって18歳の枠だったんですよ。日曜日の7時半から8時の30分の枠で、なんか不二家の提供だったんですね。ああ、岡崎由紀ちゃんと石立哲夫さんの何たって18歳とか、うん、あと美しきチャレンジャーとかサインは V とか。
ああ、
一番最初
美しきチャレンジャーってボーリング？
そうそうそうそう、
シンドエンさん。そうだそうだ、うん、
一番最初はね、あれだったと思う、あの柔道一直線、桜木健一さんと あの近藤正臣さんが
ピアノ、あれあのあのピアピアノ足で弾く人。え、あれでも出てたの藤子ちゃん。
いや出てない出てない。
出てないよね。
それから私がデビューする前に、うん、そこの枠で美人はいかがってい
うの。ああなるほど、
うんうんうん。
美人はいかがが。
アテンションプリーズとかね、なんかそういうの、ね。子供番組だったんですけど、結構ね、うん、あのお話がちゃんとしてて、うん、あの人気があったんですよね、うん、あの番組ね。
71年だって、1971年。
え、うん、何がウルトラマンレオ、
美人はいかが。
あ、美人はいかが、はいはい。
ウルトラマンレオ
もちょっと後
です。後です。結構 TBS とかフジテレビのやってて、坂、うん、井正明さんと吉永小百合さんの主演の、あの、はい、ただいまっていう旅館の話をやってたことがあるんですよ、うん。この旅館の娘の役で、だから小百合さんとか、正明さんとは、藤三太郎とか、その後も何本かご一緒したんですけれども、でその後、あの母さんの式って言って、うん、京塚雅子さん、うん、
ああ知ってる知ってる、日本のお母さんですよね、
うんうん、それも1年ぐらい続いたのかな、人気で、うん、でそこのお母さんのその娘の役で、うん、あの賠償美津子さんとか青井美津子さんとか山本岳さんたちがおじいちゃんだったりして、うんうん、でその頃はあの金ちゃんのオールスター家族対抗歌合戦みたいなのが、
それで、ね、藤子さん最初の司会なんだ、アシスタントなんだ
よ
ね、嘘、初代の、
えすごい、
金ちゃんのあのダウン池田ドーはドーナツのどんか始まるやつだよね、
マイケだね、懐かしい、
あれ最初の司会なの。そうそうそう、
でその頃私の美人はいかがを見て、 CBS ソニーのあの酒井さんって、あの
酒井、ま、正則さんか忠則さんか、
はい、
それ名前
だよね、
年取さんかな、年取さんだ、全然違う、
うん、その美人はいかがを見て、うん、歌アイドルでやりませんかっていう話が来て、うん、でうちの社長もちっちゃいあの役者の事務所だったんで、いやもううちの藤子は女優にするから、そんな歌なんてみたいなことを言ってたんですけれども、うんうんうん、すごくあの足を運んでくださって、それで郷ひろみさんと同じ日に CBS ソニーからね、あのデビューしたんですよ。
わー、君たち男の子ってやつですよ。え、あの日とデビューが一緒なんですか。
そうです、右側、私が左側にひろみくんが右側にいて、あの雑誌のねデビューの、
あ一緒にあの会見したっていうか取材を受けた
っていう、はい、そのそうだったんです。でその頃は
すごい、
南沙織さんがスターで、
う
ん、
17歳
だ、天地真理さんがものすごくブワーッと上がってきて、そうそう、
はいはい、白雪姫、うん、
それでソニーから三人娘みたいなことで、だから沙織さんと真理ちゃんと私なんか応援してくれてる、そういう一緒に撮った写真とかあります
よ。すごい、すごい。い
やだって藤子ちゃん、あの山口百恵さんと水着でちょっともあったよね。ね、
そうなの、そうなの、う
ん、ね、
もう全然私覚えてなくて、多分私もデビューしたてで、百恵ちゃんもデビューしたてで、みんな忙しく仕事してたから、うん、現場で、うん、そのあれなんだろう、明星とか、
そうですね、
デーボンとかね、
うん、
それで撮ったんだと思うんですけれども、うんうんうん、
その頃この頃、ね、めちゃめちゃ忙しかったでしょう。だから今こう70年代だけ見ても、
そうですよね、そうですね、ドラマやって金ちゃんのそのオールスターやって歌の仕事やってとか、だからもう本当に寝る時間とかあまりなくて、なんかレストランに入ってこうご飯来るまでそこの、あの寝てましたね、あのテーブルでレストラン
の、あのオールスターのその藤子さんが最初にアシスタント金ちゃんのあの審査員なんてさ今もう古関裕二とか大海敏郎とか水戸江武子とかすごいもう歴史上の人物みたいな人だよね今、
内向物みたいな感じ、
NHK の、 そう NHK のレンドラになってたじゃん、古関裕二さん、ね、
あと水戸江武子さんもなんか、うん、
ターキーね、うん、石原裕次郎を見出した人ですよ。
そうですよね、本当に、
もう
ね、藤子ちゃん太陽のフェルにも出てるじゃん、
う
ん、
ああそうね、ゲストね、若い20代はもう本当にいろんなものをやってましたね、
すごいね、
ドラマ藤子ちゃんの出演作見たら私全部見てるもん、特捜最前線ですよ、 G メン70、うん、G メン70もなんかテレビでやってたよ最近、あれで時代劇専門チャンネル、日本テレビチャンネルかな、 あと太陽の、あとザ・ハングマンね、名高達夫さんの、
ね、
ありがたや、はい、ありがたやですよ、ちょっと誰も知らない誰も知らない、あの山本陽子が私はパピヨンって言ってたやつだよね、違う、
そうだ
ね、
そうだっけ
ちょっと。
え、あと熱中時代っていうのもあるね。熱中時代ってこれ水谷豊ですか？
水谷豊。銭
形平次。
ね。さっき私が。あ、銭形平次。
あ、もうおばあちゃんが
も
う
住んでる。
あ、杉良太郎。
うもんと、うもんとりもの町とか。うん、杉良さんの。
うわ。
舞台も
杉良さん。流し見のプリンスだよね。
舞台の時はすごい怖かったけど、杉さん。テレビの時すごい優しかったんですけど、舞台になるとすごい怖かった。
怖いっていうのは厳しいってことですか？怖いっていうのは厳しいっていう。
そうですね。そうですね。
なんかこう、時代劇撮るので一番なんか大変だったこととか、いっぱいあると思うけど。
京都のやっぱり真冬とかが、すごい寒いんですよ、京都は。
そうですね。
今なんかほら、ヒートテックとか、薄手で暖かい。
ホカロンもあるし。
ホカロンもあるけど、あの頃なくて、あの頃ホカロンないからカイロでしたよ、カイロ。
はいはい、使い捨てカイロね。
使い捨てじゃないのよ、
違うか。
ないから。
はいはいはい。え、あの本当にお湯入れるやつ？
お湯じゃなくて。
石炭じゃなくなんだっけ、木炭。
石炭
違う。
ちっちゃいやつに、なんだろう、こう、ちょっとやっぱり火をつけて、その、おっしゃってる木炭じゃないけれども。
そうそう。あった。
手のひらサイズのがあるんですよ。
うんうん。
へぇ。
それを例えば腰とかにやってる帯とか熱くても取れなくて、体温やけどなったりとか、柔道着で冬の2月に河原で裸足で、もうその時寒いし裸足だし、あと水の中に入るとかね。ありましたよね。まだ水が冷たくて、それでほら入ってすぐだったらいいんですけれども、やっぱりこう準備があったりとか、
そうですよね、
ちょっとリハやったりっていうと、どんどん体がね、もうなんてその冷たい水が体の中に浸水してくるんですよ。
ああ、ね、やっぱ体力気力ともに女優とはいえね、きらびやかな美しい姿を私たちに見せてくれる職業だけど、やっぱもう裏じゃ、
女優とかね、そう、裏じゃ大変ですよ。
根性をむき出しにしないとできない仕事ですよ、
ね、根性むき出しですよ、本当に
すごい。
で、まあ舞台の時なんかも、そうそう、杉さんの舞台で、遠山の金さんの、あとはもう死ぬしかないみたいな女郎なんだけれども、旦那が悪い男で、
はいはい、
さあさあこれは薬だと言いながら毒を飲ますんですよ。
ああ、ね、時代劇あるあるだな、もう悪い男。うん、
あるでしょ。
あるある。
とっくりの中に、血のりをね、ラップにこう包んだ血のりがそのとっくりの中に入ってるんですよ。それを美味しそうに飲んで、打ってこう、毒がこう体回った頃に打ってした時に、奥歯でそのラップに包んだ血のりをギュッと噛んで、真っ白の着物を着てたんですけれども、着物にダダラダラダラっとこう、あの血を全部吐き出さなきゃいけないんですけれども、半分ぐらい飲んじゃって、毎回。全部出せ。書いてお風呂でお水飲んでブワーッとこう出す練習をね。
あ、
すごい。
隙間風怖い。隙間風。
これでね、まだあるの。
何
その時に、あの四ツ谷階段みたいなちょっと話だったんで、
あの
すごく苦しんで七転八倒してね、そのちょっと屏風の中にバーッと倒れ込むんですよ。
うん、
で倒れ込んだ時に、カツラのかんざしを抜いて、髪の毛をバッサーッとして、スポンジに赤とか青の、あの動乱がこうついてるんですね。それをこうお岩さんみたいにババババババーンとつけて、それでその屏風の中からブワーッとこう、なんていうのか、ちょっとお化けみたいになった。それでそこの自分の亭主と、もうくんずほぐれずで、もう縁台から落ちて、それで刺されて、すごく怨念を持って死んでいくというのを、
ね、恐ろしい。
その動乱、色のついた動乱をペパってやるのも自分でやるんですよね、その瞬間に。
そうです。いや、もちろん舞台の上ですからね、
うん、
鏡とか見てる時間ないですからね、うんうん、それで、バーッとまた旦那さんの方に向かっていくんですよ。血を流しながら
血を流しながら
血を流し
ながら、それ同時進行なんですか、あの血のりのあれを噛んでって。あ、それ大変、はい、
そう、だから血を流した後そうなってみたいな。それで旦那さん、その旦那とくんずほぐれつの格闘になって、うんうん、縁台から落ちて、毎回膝を打っててね、膝が痛くて。
激しいアクション、アクションだね。
私は藤子さんの舞台はね、明治座で、ね、今はここ2年ぐらいないけど ね、毎年ね、藤あや子さんとか、最後に見たのは前川清さんと純烈だったっけ。
わあ、いいな
あ。そうですね。
ね、
純烈さんが、あの、うん、ちょっと問題を起こした時でしたよね。
いや、起こす前、起こすちょっと前で、だってあれ、確か か紅白歌合戦に出てすぐ暴露されちゃったよね、うん、文春に。
なんだった
の？お付き合いしてる人を暴力振るってたのよ、一人が。
でも、純烈と前川清って歌ってこと？歌のお芝居？ミュージカルじゃなんだ、
うん、舞台
だから一部がお芝居で二、うん、部が
二部が歌謡ショ
ー。ああ、うん、いいね。へえ、うん、そんなの
もある。楽しいですよね、まあ、お芝居で楽しい、うん、お芝居だけよりもあと歌謡ショーは歌謡ショーでね、そういう華やかで楽しいから、う
ん、ウルトラマンとコラボした舞台なかった？
あれはねコロッケさんです。出てた。
そうそう、あれも面白かったし、うん、
コロッケさんと水戸黄門のお話だったんですよ。
あ、そうだ、
なぜかウルトラマンが出てくる、うんうん話だったわね。
ウルトラマン
も出た。ウルトラマンの方ね、うん、あんな中に入ったのもったいないぐらいね、いい男だったの、
う
ん、中に入ってた人が。
あ、そう。
顔出ししないともったいないよっていうぐらい、結構かっこいい人だったの。
ね、
結局顔出ししなかったんですか？うん。
だってウルトラマンだから。
そっか。だけどウルトラマンとかってさ、あ、仮面ライダーか。仮面ライダーはほら、もともと人間で、うん、で、変身して仮面ライダーになるんだよね。ウルトラマンは変身じゃないか。うん、どっかから、星から飛んでくるのか。
そうそう。あ、そうか、3分間だけ。
そっかそっか、3分間だけ。
だから、そうそうそうそう。あの、ボディースーツも自分用に合わせて作るわけじゃないですか。だから、プロポーションももちろんいいし、もうその中に入ってるのがもったいないっていうぐらいかっこいい人だったんですよ。
ちょっとチェックチェック。ネットに出てるんじゃない？やっぱり。うん、
藤子さん、若い頃からこう日舞とかやってたんですか？
やってた。
40歳、離婚した時から習い始めたんですよ。
日舞の私、あれなんじゃない？姿勢。私さっき姿勢がすごい素晴らしいって言ったけど、日舞とかの。
出てくる時の、あれじゃない？舞台の出てくる時の姿勢っていうか、オーラがすごいんですよ、うん。なんかやってたのかなと思って。
う
ん、
あ、そうだよ。
で、子供の頃ね、うん、ちょっとお稽古はしてたんですけども、それは本当に子供の頃で、うん、あの離婚した時に、また復帰するっていう第一弾が、うん、あの、郷ひろみさんと名取裕子さんの、うん、ゴンパチと小紫の話だったんですよ。で、名取さんもおいらんで、うん、私はそれについてる心臓のような役をしてて、以前その杉さんのその舞台をやったっきりもうちょっと懲りちゃってやってなかったから、うん、あ、やっぱり日舞をやってないと舞台って歩けないんだっていうのすごい痛感したんですよ。簡単なようで、うん、そういうものを身につけてないとちゃんとお客様に見せれる歩き方ができないっていうのをすごい痛感して、うん、それでその時にこう所作指導で教えていただいてた先生のところにずっと、うん、20年ぐらい通ってましたね。
すごい
な。さすが。
藤子さん。
ね、
でもそうそう、共演された人、うん、あの、女優さん、俳優さん、すごい数ですね、うん、やっぱりね。でも、郷ひろみと同じデビューっていうことは、当時、新御三家と言われた郷ひろみ、西城秀樹、
うん、
あの、野口五
郎、あの辺、ご一緒になりましたよ。
あの辺の皆さんとも一緒にこう話したり、うん、友達みたいな。
そうですね、友達ではない方ですけど、でも、お仕事場で会いますよね、あの、その頃のメンバーの方、うん、でちょうど朝岡めぐみちゃんとか森雅子ちゃんとか、朝岡めぐみちゃんがバーッとあの左利きで
仲良しだったアイドルさんとか、
その時はね、沙織さんが、うん、南沙織さん、うん、あの同じあの CBS ソニーだったので、うん、可愛がってくださって、うん、私もう一人暮らしだったんですけど、その時に沙織さんがちっちゃいワンちゃん飼ってて連れてうちに遊びに出したことがありました。で結構ちょっとやっぱりこれでは言えないエピソードがあるんですけれども、
あ、カットしますよ、カットカットします。郷ひろみさん、郷ひろみのイメージってなんか結構イケイケな感じするんですけど、うん、これは単なる私の想像で、うん、なんかこうモテるし、うん、自分もモテるの分かってるし、うん、こういろんな女の子をこう狙ってたんじゃないかなっていうアイドルの子とか、そういうイメージがある、う
ん、それはね、ひろみさんだけじゃなくてみんなそうだったと思います。
でさ、やっぱさ、藤子さんもさ、めっちゃ可愛いし、すごい、まあ狙われてたでしょ。いい誘惑も悪い誘惑もたくさんあったでしょうね。
そう私はアイドルはもう本当に女優をしたかったから、1年間だけの契約で、もうまた女優に戻ったんですけど、うん、まあ、いい仕事が欲しいから、例えばプロデューサーだとか、うん、脚本家だとか、うんうん、その時飛ぶ鳥を落とすような、うん、ね、演出家だったり、うん、ね、お会いしたりなんかして、すごい気に入られて、今度いい仕事をなんかやろうよって言いながらも、うん、あの、男と女だからやっぱりそういう風な感じで近づいてこられるんですよ。
うん、あ、
まあ、 誰でもほらいい仕事は欲しいじゃないですか、うんうん、ね、いい仕事したいと思うんじゃない、うん、だけど男とか女はもう別物だからって私は考えてるから、うん、そういうふうに来られるとみんなこうお断りしちゃうんですよ。
わかる。
そうすると見事に仕事来なかったです、ね、
いや絶対あると思う。
だから結構ね、うん、その時はなんかね、結構男の人ってなんかやっぱりなんか器がちっちゃいなっていうか、うん、その人にもよるのかもしれないけど、うん、結構その若い頃私もバーっとこうなってた頃ね、まだ若かったし、うん、結構声かけられたりするんだけど、うん、割とその辺ね硬かったんで、なんかそういうなんかこう娼婦じゃあるまいし、そんな自分の体、うんね、売ってなんか仕事もらうなんて冗談じゃない、うん、自分の人生なんだと思ってんだっていう風に思ってる方だから。
好き、やってし、藤子さん大好き、そういうとこ、うん、すごい、
う
ん、
でもあれうまくやってたらもうちょっと有名な女優になれた
けど、そうだからそれをね蹴っててこれだけ実績があるっていうのは、
うん、そうそう、
逆にすごいよ、うん、本当に、
うん、だから多くのチャンスをね、うん、逃してるんだろうなとは思うんだけど、うん、でもなんかほら自分の人生にそういうことよりも自分の人生後悔したくないし、
そう、本当そう、う
ん、だからもう全然それをあの時なんて全く思わないし後悔はしてないけど、うん、でもその辺を上手にやってる女優さんはこう段階を経て上がっていくっていうのは目の当たりに見てるから、
でしょうね、
その辺が、
うん、いやいいんですよ、いいのいいの本当に、うん、それで、うんうん、自分のことをね、好きでいることが大事だから自分にね、うんうん、自分騙して嘘ついて生きて、 そしたら、うん、そんなことしてたらもう本当もっと精神病んでましたよ。
ねえ、本当そう思います、うんう
ん、いやかっこいいね、まあ、
だからそういうの
かっこいい、
いやでもね芸能関係の人たちと私仕事したことあ、うん、だから芸能人の人とかもいっぱい会ったことあるし、そのプロデューサーとかなんかそういう芸能関係の、うん、まあ偉い人というかね、はい、いろいろ権利がある人たちと会ったこともあって、そういう人たちってね、まあみんなじゃないですよ多分ね、でも私が会った多くは女の人がついてきて当たり前だと思ってるから、普通にね挨拶するようにナンパしてくるんですよね、
う
ん、
ああそうね、そうね、分かります、
電話番号とか渡してくるんですよね、うん、部屋番号とか、うんうん、で、うん、はとかいう感じですよね、こっちとしては知らない、ね、ほとんど知らない人なので、ね、うん、でもそれで喜ぶ女性がやっぱ需要と供給でさ、それで喜んでホイホイついてくる女性もたくさんいるから、うん、そういう男性が生まれちゃうわけなんですけど、
うん、そうよね、あとね、うん、例えば役者同士とかで、うん、先輩の俳優さんとかで誰が見てもかっこいいとかっていう方っていらっしゃるじゃないですか、うんうん、その場合も今の話と一緒で、うん、素敵かもしれないけれども、うん、まあお互い本当に私も好きになれば別ですけれども、うん、素敵だとは思うけれども、
うん、そうそう、別じゃん、
そういう点で好きではないからね、うん、それが例えば私が20代に会った時ありまして、うん、思いっきりテレビってあの、うん、ミノモンタさんがやるの、うん、パネラーみたいなので、うん、コメンテーターみたいなのを5年ぐらいやってたんですけれども、その時にその俳優さんが来たわけですよ。なんかそう、まあ口説いてきたけれどもお断りしたっていう、うんうん、そのまあ素敵な俳優さんが、うん、だけどもそんなのもずいぶん昔の話、もう本当に昔の話だから、うん、まあそこはもう大人たち、私もその気にもしてなくて、うん、あれなんだけど、うん、彼はすごいこだわってたんですよ。
ああ、
ちっこく
根に持ってた。
いやだから断れたことがない人は、うん、断った女のことってやっぱりずっと覚えてんだな。
プライドもあったのかな、どうだろう。
プライドが、ね、いやだからその時はすごいプライドは傷ついたんだと思うし、うん、でもまあそういうこともあるじゃないですかね。ね、なんか人生の中にはね、うん、
それを想定してない方がおかしいですよね。ね、断られることを想定してない。20
年以上経って。うん、君はね、いい女なんだけど、一人の男としか寝ないのが、それが良くないとか。
はぁ、あ、気持ち悪いんですけど。気持ち悪いんですけど。いや、でもさ、いろんなね、例えばモテモテでね、彼女がたくさんいる、彼氏がたくさんいる、すごい毎日楽しそうな人もいるかもしれないけど、うん、私はよっぽど家族を大事にしてる人の方が魅力的に見えるし、
そう、逆に私もそう、う
ん、遊んでる人なんか全然かっこいいと思わない、うん、どんなかっこよくても、うん、そういうの分かった瞬間に、うん、もうなんか別にみたいな、うん、全然かっこよく見えないし、うん、逆にダサい、ダサく見えちゃう。
そうよね、うん、本当そう思います。
そう、でもそういう、
まさに私も、
うん、ねえ、そういうでも、ね、世界の中でよ くぞ。やっぱりこれはね、あれですよ、福ちゃん、奈良藤子さんは相当な根性の持ち主ですよ。
藤子ちゃんはもう強い女性ですよ、本当、綺麗だし。い
やいや、伊勢さんによくそれで芸能界生き延びてきたねって言われるぐらい、
いや本当よく、やっぱ根性がある。
というか、まあ子供がいたからね、この子のためと思って、この子が私がちゃんとしないと、この子笑われたらこの子がかわいそうだと思う一心でなんか生きてたっていう感じですね。
だから子供ね、親は子供の子守りをして子供を育てるっていうけど、やっぱ子供に守られてるっていうのもあるよね、そうですね、親ってね、
そうですね、まさにそうですね。
藤子さん、今もなんかドラマとか舞台とかやられているんですか？
いや、今はね、もうコロナ禍以降、決まってたのが3本ぐらい中止になっちゃって、コロナになってから、コマーシャルの仕事は、契約があるからやってるんですけども。
何のコマーシャル？
サントリーの、エファージュっていう、年代肌用の。
ジュリー・ヨングさんと出てるんですか？
そうです。それもう10年ぐらいずっとエファージュ、舞台とかも全然やってないし、でも、私、コロナの時に結構幸せだったんですよ。別に、お家、お料理するのも好きだし、外行くのも大好きなんだけど、全然私もこれでいいわとかって思ってたんですよ。でもまあ久しぶりに会ったカメラマンのお友達、スタイリストの方、ご夫婦なんですけれども、藤子さん、そのもったいないからもっと世間に、なんかアピールした方がいいですよ。でも時代はもうテレビも今、例えば今あんまり地上波見ないじゃないですか、ネットフィリックスだとか、
そうい
うのね、見ない世の中のいろんな価値観がもう変わってるじゃないですか、時代の流れともあるし、コロナもあって、いや、僕たちがなんかちょっとお手伝いしますからっていうことで、私 SNS が本当恥ずかしいんですけど、何もやってないんですよ。もう本当に何もやってないんですけど、今度インスタグラムと YouTube をちょっと発信して。
やったー、私それ聞こうと思ってたの。インスタのことをシャークさん教えてくれてたからやるらしいよとか言って。
それも、なんていうのかしら、ここのお菓子美味しかったわとか、誰々とここ行ってきましたとかじゃなくて、女優としての作品的なものの発信の仕方をしようかなと思ってるんです。
めっちゃ楽しみ、それ。
ぜひフォロー
してください。絶対いいと思う。絶対いいと思う。フォローするし、みんなにもフォローしてもらいましょう。っていうかね、いろんな見方ができると思うけど、私はやっぱ藤子さんの美しさ、たくさんの人に見てもらう。で、お名前で検索すれば出てくるって感じですね、YouTube。
はい、藤子なら、オフィシャルです。
あ、藤子奈良オフィシャル、ね、これを機にまた奈良藤子さんをフローハッピーでもさ応援していこうよ。
ありがとうございます。
遠藤、
そのね、伊勢さんが、この時ってるいたっけ、伊勢さんが私にプロポーズした時、
プロポーズした時、
いないね、聞きたい、その話。
何、
ライブでプロポーズしたんですよ、
公開プロポーズってやつだ、
みんな。そう、突然真っ赤なバラの花を持ってひざまずいて、僕の神さんになってくださいってみんなの前でやったのよ。
全然藤子さんは予期してなかったんですか？もうそろそろ。
してない、誰も知らないんですよ。もう伊勢さんだけが僕にちょっと3分時間くださいっていうことで。
それで、ちょっと泣いちゃったでしょ。
でもね、私がね、ここでよ、万が一ここで私が、ごめんなさいとかって言ったら、このお客さんみんなすごい集中して見てるじゃないですか。で、ごめんなさいって言って、そっから、その後ずっといたたまれない状況。でももし私が断ったらね、どうしたのって言ったら、振られたブルースを歌うつもりだったって
何をやっと
か、本当の意味のブルースだね、それね。その時の歌は。
そう、ブルース、そう。
本当の意味の悲しい。
それ聞いてみたかったかなってみんな言ってたの。まあそんなことだって。
でも嬉しかったでしょ。なんか、ここでノーって言っちゃいけないからイエスって言ったってわけじゃないんでしょ。やっぱり、もう。
私はもう結婚したいと思ってたんだけど、お付き合い、仲良くお付き合いしてても、相手が結婚ということを考えてるかどうかっていうのはまた別じゃない
です
か。
そうですね。
ね。だからその辺が、私はもう、離婚後すごいずっとシングルマザーできて、もうずっと寂しかったから、もうちゃんと今度はちゃんと結婚して、幸せにな家庭を作ろうと思ってたから、まあ、伊勢さんに、どういうふうに思ってるのっていうようなことは言ってたんですよ。いや、僕は結婚する気ないよっていう人だっているかもしれないじゃないですか。なんか付き合ってても。だから、まあ、そういうふうに言ってたことは言ってたんだけど、そこで、 みんなの承認を得たんですよ。
一世さんはさ、シャークさんは結婚をしたいタイプの人だったのかな、それとも藤子さんにそうやって聞いて考え始めたのかな。
っていうか、その結婚っていうのは彼の考えはもう女性のためのものだと思ってる人だから、だから付き合ってる女の人がそう思うんだったらそうしましょうっていうことだと思う、うんうん、でも付き合ってる人が別にいいんじゃないのっていう感じの人だったら、
うん、そのままでもいいしっていう、なるほど。じゃあやっぱり藤子さんがそういう自分の気持ちを溜め込まずに正直に話したことで、うん、シャークさんもじゃあどのタイミングでどうやってプロポーズしようかなって考えてたんでしょうね。
そうかもね。
でも藤子さんその時のリアクションってなんていうのかな、素だったんですか、それともやっぱ女優、人前に出てるから
女優、まあもちろんね、だけどもうびっくりしちゃったから、そうでしょうね、みんなの前でそんなね、うんうん、だからもうなんかしょうがないわねみたいな感じだったの。で、伊勢さんと何年か付き合ってて、うんうん、でまあもう結婚する気がない人だったら私はちゃんと結婚をしたいと思ってる男性とまたお付き合いしようかなと思ってたので、
なるほど。
それでちょっとそういうふうな話をしてたんですね。うんうん、なんか
シャークさん、いや
だから私初めてお二人に会ったその浅草の、うん、ちっちゃいライブハウス。うんうんうん、もうめちゃくちゃ綺麗な奥さんですねって、その時に初対面だったんですけど、うん、シャークさんに言ったら、うん、なんか周りから羨ましいって言われるって言ってた。
そりゃそうでしょう。
私はね、もう人間の幸せのもう根底っていうのは、美味しいと思って食べれることがもう一番の幸せだと思ってるの。
藤子さんはなんか味噌は麹から作るんだよね、確か。
結構発酵食品作ってるんですよ。
私食べるけど作りはしないな。すごい、
作りたい。
一番私が作ってるのはひしおっていう、
ひしお
と玄米の甘酒とヨーグルトとぬか漬け、はいはい、ひしおっていうのは大豆と麦の麹があるんですね、うん、それを細かくお昆布とか刻んで入れて、ね、お醤油と2週間も朝晩2回ずつ混ぜ混ぜするんですよ、ぬか漬けみたいに、うん、そうすると2週間経つと発酵してご飯で食べたりとか、
美味しそう、
豆腐とか、あと野菜スティック、あとチャーハンの味付けに使うとか、
それは原材料は何ですか、うん、私が外国で簡単に作れそうなのって、うん、外国でも手に入る材料だったらぜひ作って
みたい。作れる。
原材料なんですか、
ね、うん、ひしお麹っていうのが売ってるんですよ、多分ネットで見たらわかると思いますけど、うんうん、だからそのひしお麹のあれを買えば、あとお醤油とお水とお昆布、うん、
これ私作る、
卵かけご飯とか最高に美味しいですよ。温かいご飯に卵を、うん、朝晩混ぜるだけだからね、簡単、
うん、じゃあこれは私今度
ただね、うん、作り始めてちょうど伊勢さんと一緒に地方行くことがあったのね、うん、そうすると混ぜれないからっていうので車に全部ひしおのその、ホテルでこねこねして
もう生き物だからね、育てる感じで
したことが、
うんうん、そっかそっか、ちょっとそれはいいこと、
メモメモ
絶対やる、
やっぱ
挑戦してみてる、
できるかな、
いいこと聞いた。いや、藤子さん本当ありがとうございました。もうこれからもね、
楽しかったです、ありがとうございます。
これからも健康美で、
はい、
これからも頑張ってください、応援しています、
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました、ありがとうございました、溢れる涙で